説教求めよ小宮山剛牧師。
本日ただいま読んでいただきました聖書の箇所は非常にこの印象的な箇所であるかと思います。そして同時に私たちに大変な希望を与えてくれる箇所であるかと思います。まずこの今日の読んでいただいたお話はですね、どこから始まっているかというと11章の最初ですね、弟子の一人がイエス様に、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言ったことから始まっています。私たちにもイエス様お祈りを教えてください、こういうふうにお願いしたわけです。そしてイエス様がまずお教えになったのが、先々週とご一緒に学びましたいわゆる主の祈りと呼ばれる祈りであります。そして今日の五節に続いているわけなんですね。でこの五節はですね、また弟子たちに言われたとこうなっておりますけれども、このまたっていうのはですね、どっちかっていうとそしてと日本語に訳した方がいい言葉になっています。つまりまた別の話をここでイエス様はなさったんじゃなくて、続きをおっしゃった。主の祈りを教えられて、そして弟子たちに言われたということなんです。つまり、11章の一節で弟子がですね、私たちもお祈りを教えてください。こういうふうに、イエス様にお願いいたしました。そして主の祈りを教え、さらに続いて、この今日読んだ箇所を教えておられる。だから主の祈りと同時に今日イエス様がおっしゃったことがイエス様が弟子たちに教えられた祈りであるとこういうことになるわけであります。さてそうしてこのイエス様が教えになった主の祈りに続いて祈りについて教えになった第2番目のことが今日の箇所だということになるわけでありますけれども、今日イエス様がお話になったのはまず例え話であります。この例え話が大変この印象的であるわけですね。ある人がですね、真夜中に、友人のところにですね、友達のところにパンを借りに行ったという例え話であります。それどうしてこの真夜中にですね、近くに住んでいるであろう友達のところにパンをわざわざ借りに行ったかといえば、その人のところに、6節にありますようにですね、旅行中の友達がこの人のところに立ち寄ったわけなんですね。ところが何もこの出すものがない、お腹を空かしている様子だけども、何も出すものがない、それでこのパンを3つ借りに来たということなんですね。この私たちこの例え話をですね、よくこの何て言うんでしょうね、目を見開いて読んでいただきたいんですね。そうするとですね、真夜中であります、パンを3つ借りに行くっていうのはいかにも非常識ですね。この人のところに来た旅行中の友達がですね、飢え死にしそうな様子でもないんですよね。もう明日の朝まで待ったっていいはずであります。ところがこの人はですね、近くに住むと思われるこの友達のところにパンを借りに来たわけですね。夜中であります。家の戸の玄関をどんどんとこう叩いたのでありましょう。でそしてこの家の中からその友人がですね、答えるに違いないというのが7節であります。面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません、こういうふうにこう答えたわけですね。これはその通りだと思うんですね。この家の人が主人が 友達であるこの家の主人が言う通りです。面倒をかけないでください。もう夜中であります。もう子供たち寝ている。でまあこの広い家であればまだあれなんでしょうが、今日のような家じゃないんですね。当時の家っていうのは一般庶民はですね、まあ日本流に言えば、まあ、大体6畳一間に、まあ、ちょっとした土間がついているようなそういう家であります。私も幼稚園児の頃ですね、6畳一間に土間付きの家に家族で一緒に住んでたことがありますけども、それは身を寄せ合って生活しているわけですね。でしかも子供たちは私のそばで寝ていますと、まあ、この子供の一人は赤ちゃんかもしれないわけですね。そうするとこのご経験のある方もおられると思いますが、まあぐっすり寝てくれる赤ちゃんならいいんですけども、夜泣きをする赤ちゃんだったらこれはまあ大変なことなわけですね。いやようやく寝かしつけたというところだったかもしれません。ですからこの子供たちは私のそばで寝ていますというのはですね、まさにその狭い家で家族が身を寄せ合って住んでいる、これが一般庶民の家であります。でそこへこの夜中にですね、このどんどんとこう叩いて、パンを見つかしてくれって言うんですから、もうこれは家のこの主人が答えました通り、もう面倒をかけないでくれというのはもうまさにその通りなわけですね。また真夜中っていうのもいかにも非常識ですね。まあ、だいたい真夜中にそんなノックしたらですね、近所中に聞こえるわけですね。近所もみんなそういう小さな家に住んでるわけですから、もう響き渡ってしまうわけですね。もううるさいと、もうなんだあんたはっていう話なわけですね。まあそういう状況が私たちの脳裏にこう浮かんでくるわけなんですね。まあ、ですからパンを見つかしてください、いかにも勝手のようにこう見えるわけであります。だからこの非常識なこのお人のパンを貸してくれというこのお願いについてですね、じゃあイエス様は何とおっしゃったか。イエス様はこんな非常識なことはやめておきなさいと、こうおっしゃったんでは実はないわけなんですね。それどころか8節のようにおっしゃったわけです。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろうと、こうおっしゃったわけですね。そこで私は言っておく、求めなさいとこう続くわけであります。イエス様はこのパンを三つ借りに来た人のような、こんな非常識なことはお前たちやめておきなさいと、こう言ったんじゃない、逆です。むしろ必要にもう諦めずに頼めってわけなんですね。でそうするとこの貸してくれるだろうと、友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて何でも与えるだろうと、まあそれはそうだと思うんですね。もううるさくてかなわんわけです。もうだいたいどんどんと叩いて、パン見つかしてください、お願いですお願いですとこうやったらですね、もうせっかく寝かしつけた子供も起きてしまってわーわー泣き出す、もう泣き出してるかもしれないわけですね。またこの近所中からの人もですね、この起き出して何事かと、こう近所迷惑も甚だしいわけですね。だからもうこれ以上放っておくと もっとひどいことになるから、もう分かった分かったとこう言ってパンを貸してくれるであろうと、こういうことをイエス様はこうおっしゃっているわけであります。まあ、だからもううるさくてかなわない、もう勘弁してくれということでこのパンを貸してくれるであろうと、こういうことなんですね。お願いを聞いてくれるだろうと、まあすごいしつこさであります。そしてこの問題はイエス様はこれを祈りに対する姿勢としておっしゃったわけです。このように父なる神に祈り求めなさいとこうおっしゃってるわけです。それがそして9節ですね。そこで私は言っておく、 求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれると、この有名な言葉に続くわけであります。この9節の言葉は、もう教会に通っておられる方はご存知でありますが、マタイによる福音書のいわゆる三条の説教と呼ばれるその中にもある言葉であります。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。で、この、世間、これ教会の外の人ですね、教会に来ていない世間一般の方でも、この求めなさい、そうすれば与えられるという言葉は知ってる人が多いと思うんですね。むしろ文語での言葉で覚えてる人が多いんじゃないかと思うんです。求めよさらば与えられんと、昨日もですね、読売新聞の朝刊読んでおりましたら、その言葉が出てまいりました。クリスチャンでも何でもない人が使ってるんですが、そういうふうにこの世間で求めよさらば与えられんというこの文語の聖書の言葉が、その言葉だけがこう世間で格言のようにして使われてるわけですね。その場合はどういう意味で使われているかというと、とにかく何でも一生懸命道を求めていけば道が開かれるんだ、そういう意味で一般には使われているんじゃないかと思うんです。そういう人生訓、教訓のように、格言、ことわざのように使われていると思うんですね。しかし聖書ではですね、そういう意味で使ってるわけではないんで、そういう意味で使ってるんじゃないっていうのは、とにかく自分が一生懸命頑張って求めていけばっていう、そういう格言として使ってるわけではない。聖書で問題なのは、これは誰に求めるかっていうことが大切なわけなんです。世間の方は神様にってことが抜けてるわけなんですね。イエス様がおっしゃってるのは、神様に、天の父なる神様に求めなさいと、この誰に求めなさいというところが絶対にここ、それが祈りなわけです。天の父なる神様に求めなさい、神様にお願いしなさいと、この主語を抜かしてはいけないわけなんですね。そうすればということです。でですね、しかもこの旧説の求めなさい、この求めなさいっていう言葉はですね、ちょっとこう、私もギリシャ語は苦手な方だったんですが、ギリシャ語の意味で言うと、丁寧に言うと一回限りの求めなさいじゃないんですね。求め続けなさい、丁寧に言うと求め続けなさいという命令なんです。で、この探しなさいもそうです。ちょっと探して終わりじゃなく、探し続けなさい。門を叩きなさいもそうです。門を叩き続けなさいです。で、まさに先ほどの例え話とダブるわけですね、重なるわけです。だからこれは祈りのことを最初に申しましたように教えておられるわけです。神様に向かって求め続けなさい、さらに神様に向かに祈りつつですね、探し続けなさい、神様に見つけてくださいって言いながら探しなさい、それから神様の家の門を叩くように、先ほどの例え話を思い出していただきたいんです。真夜中にもかかる、どんどんどんどんですね、もう叩き続けなさい、こういう意味になってるんですね。すなわちこれは祈り続けると、忍耐強く、必要に、もう必要とまでに思えるほどに祈り続けなさい、それが祈りだとこうイエス様はおっしゃっておられ、それを教えておられるわけです。さて、私たちはそのお言葉を聞いてですね、そのように祈っているだろうかということを顧みてみたいと思うんです。私は主の祈りは大切だということは知っています。でも主の祈りと並んでこのように祈りなさいとおっしゃっているわけです。私たちはともするとですね、もうちょっと祈って、ああ聞かれない、神様、神様何もしてくれない、こういうふうに言わないでしょうか。もうちょっとしか祈らないでですね、で文句ばっかり言ってるんじゃないんでしょうか。これは祈りではないということです。イエス様から言わせればですね、祈り続けるんです、諦めない、その励ましなんです。今日の例え話はですね、友達だからというのでは貸してくれないが、 うるさくてかなわないから貸してくれるというですね、そういう励ましなんですね。しかしですね、そこで私たちがこの疑問に思いますのは、神様はじゃあなぜすぐに祈りを叶えてくださらないことがあるんだろう。いや、もちろん神様が瞬時にしてその祈りを叶えてくださる場合もありますけれども、まあケースで言ったらですね、もっともっとこう祈り続けなければならない、すぐに祈りを叶えてくださらない、あるいは聞いてくださらない、そういうふうにこう思われることが多いわけですね。それは一体なぜだろう。なぜ神様はすぐに祈りを聞いてくださらないのか、こういうふうに私たちは不審に思うことがあるわけなんですね。それは多くの理由が聖書を読んでも考えられます。しかし今日はその説明を話す聖書の箇所ではありませんので、それは今日は省きます。今日イエス様が教えておられることは、もうそんな理由を詮索することさえも抜きにして、とにかくこの例え話の人がですね、必要に門を叩いてお願いし続けたようにしなさいと、こういうことを教えておられるわけです。もう一箇所、旧約聖書もですね、ダニエル書10章を読んでいただきましたの最初のところを読んでいただきました。まあ、ダニエルっていうのは旧約聖書のバビロン捕囚時代の預言者ですね。でこのダニエルがですね、ある時神様の御心を知ろうとして嘆き祈り続けたわけであります。しかもうまいものも食べずに、肉も酒も口にせず、体にはこういうものがなかった、まあ風呂も入らずにと言ってもいいかもしれませんが、そうやってとにかく祈りに集中して嘆き続けてですね、3週間祈っていたとこう書いてあります。そうして答えが与えられたんです。今日はその説明はいたしませんけども、まあ預言者、あの神様に愛されたダニエルが3週間わずかなものしか口にしないで嘆いて、しかもですね祈り続けて、そして神様からのお答えがあったんです。まあ、そのことが書かれているわけなんですね。で私たちは祈り続ける、いつになったら神様はこの祈りを聞いてくださるんだ、あるいは私の言った通り叶えられないまでもどうしてお答えを与えてくださらないんだろうかとこう思うかもしれませんけれども、今日イエス様が教えてくださいました例え話ですね、真夜中にもう非常識と思えるほどに門を叩き続け、もう近所迷惑も顧みずですね、もうこの家の人のことも顧みずにもう必要に叩き続けたこの人のように神様に祈りなさいとこうこの例え話を思い出したいんです。大きな励ましですね。神様それ聞いてくださるというわけですから、このしばしば千尋葉先生のことをお話しするわけですけども、千尋葉先生ことこの榎本康郎先生がですね、戦争中か戦前かそこが定かではないんですが、旧制中学4年生の時、英語の先生から初めて手紙をもらったことがあったそうであります。まあ、この先生、まあ、当時ですね、今はこうなんかどこで高校でもですね中学でも先生と生徒はなんか生徒も先生に友達みたいな感じでこう口を聞くわけでありますけれども、昔はそうではなかったわけですね。先生から手紙をもらうというのは尋常ではないことであります。それで榎本少年はですね、この何かと思って手紙を開けてみると、榎本昼弁当は昼の時間に食べなさいとこう書かれていたそうであります。まあ、つまり早弁をしていたのがちゃんと見られていたということなんですね。そして同時に何かわけのわからないことが書かれていたそうです。でそこにはエホバというようなことが書かれていたそうです。今の聖書では主となっていますが、 文語の聖書ではご存知のようにエホバとこうなっていますですね、神様の名前が。でしばらくしてまたこの先生から手紙が来たそうです。今度は試験についての注意だったそうです。この先生からは3回手紙をもらったそうですが、3回とも注意の後に聖書の言葉が書かれていたそうです。けれども当時の榎本少年にはそれが聖書の言葉であるということはわからない。それでこれは何が書いてあるんだろうと思って村の物知りの人に手紙を持って行って見てもらったそうです。これは何が書いてあるのかと。そしたらですね、その人はこうしげしげとこう読んだ後ですね、じろっとこの榎本少年の顔を見て、これはヤソの手紙やぞとこう言ったそうです。まあ、ヤソってのは今の若い方はご存じないかもしれませんが、昔キリストのことを揶揄してそう言ったわけですね。ヤソの手紙やぞとこう言ったと。で榎本少年は大変こうびっくりしてですね、それからもう恐ろしいからこんなものには関わるまいと思って先生から遠ざかったそうであります。それからこの歳月が流れて、やがて、まあ、もちろん戦争は終わったですね、先生はキリストを信じる者となり同志社の神学部にこう入られたわけであります。そしてある日あの旧制中学のあの手紙をくれた英語の先生のことを思い出したそうであります。先生がこの自分が進学校に入ったということを知ったら喜ぶだろうと思ってですね、先生の行方を調べてようやくこう分かってですね、そしてこの手紙を出したそうです。すると先生が返事をくれたそうです。大変喜んで、そして遊びに来なさいと、そう書かれて、それで先生は榎本先生は、まあ、当時そのかつての恩師が神戸に住んでいたそうですが、ある時先生を訪ねたそうであります。すると先生の奥様がですね、榎本先生うちの家宝をあげますと言って、タンスから大事そうに箱を持ってきたそうです。そしてそこから出したのはすすけたはがきであったそうです。それはあの時先生の手紙に対して出した2通の返事のはがきであったそうです。3通手紙を貸してくれたわけですが、3通目はこの先生がヤソだと知って恐ろしくなって返事を書かなかった、だから2枚しかなかったということだそうでありますが、奥様が言うには、私たちはあなたのためにずっと祈ってきました、これは祈りが聞かれるっていう印です、2枚持っている必要はありませんから1枚あげますと言って1枚くれたということなんですね。その時榎本先生はどうして自分がキリスト信者になったのか、それまで分かったけれどもその時初めて分かったそうです。どうして自分のようなキリスト教と縁のゆかりもない人間が導かれて教会に行きクリスチャンになったのか、それはこの先生の夫妻の祈りがあったからだということが初めてその時分かったと、まあ、そういうふうにこうおっしゃっておられるわけなんですね。祈りというものはすぐに叶えられることばかりではない、これは私たち自身の経験からも分かることでありますが、今のこの榎本先生が導かれたということもそうであります。11節12節を見ますとですね、あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか、また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか、このようにこうおっしゃっています。まあそうですね、魚を欲しがる我が子に代わりに蛇を与えるお父さんというのはまずあんまりいないと思うんですが、卵を欲しがったのにサソリを与える父親、これもいないですね。で13節に行きますと、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父はとこう続くわけであります。つまり神様は私たちに、ましてや神様は私たちに良いものをくださるということであります。それは私たちが願って った通りのにしてくださるかどうか分かりません。でも私たちが願った以上に良いものをくださると、この約束をイエス様はおっしゃっておられるわけであります。そして最後ですね、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださると。まあこれはこれを読んで何だと思われた方もおるかもしれませんけども、聖霊というのは神様です。聖霊なる神様です。三位一体の神様です。つまり神様ご自身を与えてくださるとイエス様がおっしゃっておられるのです。これよりいいものがあるんでしょうか。もう神様ご自身が与えられ、もう神様が一緒にいらっしゃる、もう無敵ですね。これ以上のものはないわけであります。だからましてや神様は一番いいものをくださるんだとこうイエス様は教えておられるわけであります。求め続けなさいと、そうすれば与えられ、探し続けなさい、そうすれば神様は見つけてください、門を叩き続けなさい、そうすれば神様は神様の家の門を開いてくださる。このことをですね、私たちは心に刻みつけたいんですね。この最初の例え話とともに、この脳裏に鮮やかに思い浮かぶこの非常識な男のパンを貸してくれっていう願いですね、厚かましい。しかし神様はそれを聞いてください。この例え話をですね、常に思い起こしながら祈り続けるものでありたいと思います。イエス様は今日はこういう励ましをですね、おっしゃっておられるわけであります。祈り続けなさい、探し続けなさい、門を叩き続けなさい、このイエス様の励ましを忘れずに信仰生活を送っていきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。あなたはあなたに求め続け、あなたに向かって非常識とも思えるほどにしつこく祈り願い続けるこの私たちを喜んでよしてしてくださり、さらに愛する私たちのために最善の道を備えてくださることを感謝いたします。主よ、どうぞこの祈ることに誠に腰の重い私ども、イエス様が励ましてくださっていることを覚え、どうぞ私たちがあなたに向かって諦めずに祈り続けるものとなりますように、どうぞ聖霊なる神様助けてください。どうぞ兄弟姉妹たちがあなたに向かって祈りましたとき、豊かにそれを祝福してください。そしてあなたが答えてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。